ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日の御言葉ですけれども、私たちは大いなる方を呼ばわるというそのことをご一緒に見ていきたいと思います。大いなる方、私たちの間でも抜きんでて素晴らしい実力ある人たちというのがいます。そんな彼らもまたその上には上がいることを知って神を呼ばわることがある。一体神とはどのように素晴らしいお方なのか、どれほどまでに力あるお方で、どれほどまでに真実なお方なのか、そのことをご一緒に見ていきたいと願っています。私の息子は小学校、中学校と野球をやっていました。で、その同級生たちが高校でも野球を続けて、最後夏の大会っていうのがこの間行われた大会になりました。うちの子供はもう中学生の時に辞めたんですけれども、高校に行ってもやる子たちというのがいたんですね。どんなスポーツでもそうだと思いますけれども、チームの中に数人、本当にこの子たちはすごいなと思うような子たちがいます。運動神経が良くて、大体そういう子に限って顔も良くて、大体モテるんですけど、そうじゃない人はこう、はあ、ずるいな、人生って不公平だなと思いながら見ているものです。で、そんな数人の子供たちは、中学を卒業した時に神奈川県内の有名な私立高校に自分で行きたいと言ったり、ぜひ来てくれと言われて行ったりで野球部に進んでいきました。神奈川県内には甲子園を目指すような有名な私立の強豪校がいくつかあります。で、そういうところに入っていった子たちの様子を後から聞くと、いやー、甘い世界ではないのだなということを知るようになります。大体部員が100人以上いる、そういうチームの中で、100人って言ってもどこの誰だかわかんないような100人ではなくて、それぞれのところで活躍してきたえりすぐりの人たちばっかり100人いるようなところで、ここを勝ち抜いていかなければいけないわけです。相手のチームに勝つより何より、まず味方のチームの中で抜きん出て実力を表して、そしてベンチに入って試合に出ていかなければいけない。あれ、大変なことですよね。で、そういう中では、3年生になりながらもベンチに入ることができなくて、スタンドで応援をすることになっていく人たちもいるわけです。中学の時に、うわ、彼すごいよな、ああいう人が将来活躍するんだろうなと思ったような人でも、スタンドで応援している現実というのがあって、ああ、厳しいものだなと思いました。そんなですから、ましてや甲子園に出てですね、活躍をして、今度ドラフト会議がありますけれども、その何位でもプロに入っていくというような人は、本当にすごい人なんですよね。ドラフトの5位とか6位だと、あ、5位とか6位かって私は思いますけれども、いや、そんなあなたに比べたらとんでもなくすごい人なんですよっていう話です。ドラフトにかかるようなプロに入るような人、本当にごくわずか一握りの人たち。実力があるとかないとか、そういうレベルを抜きんでた超一流という人たち。そういう存在があることを私たちは知っているわけです。それは何も野球だけの話ではなくて、どこのスポーツでもそういう一握りの本当に素晴らしい選手たちがいます。芸術の世界でもそうでしょう。お仕事の実力という意味でも抜きんでて引いてている一握りの人たちという人がいます。そうすると、私たちは普通の人たちとして、雲の上のようなそういう人たちを見ながら、ああ、すごい人たちだなと思うわけですね。で、今日の箇所に出てくる王たちと呼ばれる人たちも、またそういう存在であったことを覚えていただきたいと思います。すべての国々の王たち。彼らが王になったのは間違えて偶然たまたま王になったのではありません。彼らは幼い時からそういう教育を受け、同世代の中で頭角を現し、秀でて抜きんでて実力を認められ王座につくように迎えられていった人物たちです。ある人は王家に生まれついたので王位を受け継いでいくことになりました。しかし、 そういう世襲の多い継承ですらさえ、その人が本当にふさわしくなければあっという間に地位をひっくり返されていくのが王という立場です。王としてその国を治めるというのはただならぬことでした。ごく一握りの人、限られた優秀な素晴らしいみんなの認めるところになる人だけでした。町や村を村長さんがまとめるというのとはちょっと違います。格が違う。ごく一握り、本当に雲の上の人と言われるそういう人が君臨するのが王座であったわけです。その王座にあってで、すべての国の王たちが神の御名を高らかに歌い褒めたたえるということがここに出てきますね。138編の4節のところです。主よ、すべての地のすべての王たちはあなたに感謝しましょう。彼らがあなたの口の御言葉を聞いたからです。彼らは主の道について歌うでしょう。主の栄光が大きいからです。地のすべての王たちが神を高らかに歌うその時に、彼らが褒め歌うのは二つのことです。一つは神の力の偉大さですね。王たちもまた力あるものとされました。彼の一声で家来が動き、国が動き、そのことを支配して、ことを支配し、動かすことができるのが彼らの力です。普通の人よりよほど大きな力を手に入れた彼ら。しかし彼らだからこそ知っているのは、動かせないこともある。難しいことがある。好きなようにできるようでいてそうでないことがたくさんある。しかしどうだ？神は、神にとって不可能なこと、不確実なことは、ないではないか。ここにはそれが御言葉が高く上げられるという言葉で表現されます。4節のところにあなたの口の御言葉を聞いたからですとありました。2節の最後にはあなたの御言葉を高く上げられたからですとあります。御言葉が高く上げられるとはどういう意味でしょうか。あなたはこうしなさい、ああしなさいという神の教えという意味での御言葉ではありません。私はこうするという約束という意味での御言葉です。神はご自分の約束を高く掲げて、それをその通りそのままに実現された、されるというんです。神は人々の歩みをご覧になる。その必要を知られる。そのことのところに近寄って手を伸ばして御業を行われようとされる。約束を備えられる。その時、高く掲げられた約束は、誰もの知るところになり、そしてそれが実現されていくのを人々が見るようになる。神は御言葉を高く上げられ、王たちもまた、人々のためにと力を費やして、彼らのために労したいと願っています。しかし、動かないものは動かない。叶わないものは叶わない。しかしどうでしょう？この神は、神の思われるところ、願われるところ、計画されるところ、行おうとされるところを余すところなく力強く行われる。その偉大な力、力あるものだから知っている、私よりもさらにはるかに力あるお方。その神の御力を称えて彼らは歌うわけです。二つ目は、神の道について高らかに歌うでしょうと出てきます。神の道。それは神がなさるやり方、神の力の注がれ方、神がどこを見て何を考えられ何を実行されるのかっていう神の道です。神はご自分の御力を持って一体何をなさったのでしょうか。6節、まことに主は高くあられるが、低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。これが主の道であったのでした。神は高くあられる。天を高くあられ、人々の上に立ち、すべてのものを従えて治められる方、高くあられる方。しかし 低いものを顧みられる。低いものは小さなものという意味です。欠けのあるものという意味です。愚かなものという意味です。汚れているものという意味です。過ちを犯すものという意味です。しかしその彼らを、彼女たちを顧みられるのだ。顧みるとはつまり、その通りそのままをすべて引き受ける。真正面から相手にしてその存在を受け止めることを意味しています。取りに足らないものでしょう。小さなものでしょう。目の届かないところ、低いところにいるのかもしれません。欠けがあって不完全かもしれません。罪を犯して汚れているのかもしれません。しかしその前に立って神はその存在を余すところなく 100% 受け取っていらっしゃる。小さければその小さいものに愛情を注ぎになり、欠けのあるものであればその欠けを満たし、汚れていれば清くし、足らないものであれば教え。神はこの存在に心をかけて 100% 向かい合って受け止めてください。それが顧みるという言葉です。王たちもまた貧しいもの、小さいものを顧みようとしました。しかしそれはある程度の条件付きです。彼らがどの程度豊かになっていいか、どれほど力のあるものになってよいか、自分を脅かさない程度にでしょう。王はそういう意味では力をどう使ったのか。自分の称賛が得られるように使ったんです。自分の立場が守られるように使いました。自分に脅威として迫るものを退けるために力を使いました。王はその力を自分のために使っていたのです。しかし、神はそうではない。ご自分の大いなる力を弱い者、小さい者のためにお使いになる。そのことは、この二節のところに恵みと誠という言葉に集約されていくでしょう。恵みというのは受ける値にしたい、受けるに値しない者がそのことを大いに受けることができることを意味します。小さな者は本来受けるに値しないのに、大きな神の愛を受けるに至ったのです。誠というのは、その真実さ、変わらないことを表しています。誰に対してもどのような状況であっても神は気まぐれではない。真実にいつも確かに、私に、私の隣の人に、私の大切な人に望んでくださる。それは信頼できる。神の恵みと誠。その中で私が呼ばわるとき、この方は私に答えてくださった。私の魂に力を与えて強くしてくださった。ご自分が強くなるのではなく、ご自分の立場が守られるためではなく、私を強めて私を支えてくださった。私が呼ばわるとき、この方は恵みと誠を惜しまれなかった。そのことを指して王たちは、この方を称えます。力ある者がその力をいずれに使うのか。自分たちには到底かなわない、できない、本来すべきだと思っていてもなお自分を守るためにしか使うことのできないその力を、このお方は低い者を顧みてくださった。同時に高ぶる者を見抜いておられるとも言います。おごり、人を見下す優越感、心の内に隠す不安、恐れ、それゆえに強硬に力を振る舞う態度、それらを神は見抜いておられる。たとえ人が遠くに立ち神の目を避けてそこに歩もうとも遠くから見抜いておられる。そして神ご自身の御業をもってこのところに望まれる。具体的にはどういうことでしょうか。この詩編にはダビデによるという表題が付けられています。ダビデ王そのものによって作られた詩か、あるいは彼のことを思って後の世代が読んだものか、それは定かではありません。しかしここに続く7節のところに出てくる言葉は、 ダビデの生涯を色濃く思わせるものです。七節。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。ダビデは、生涯の前半を非常に危険な目に遭いながら逃げ惑う歩みをしてきました。彼はもともと羊飼いで、兄たちが戦場に出ているところに自分はお使いに行った時に相手のところに大男が出てきて、その大男を神様の手の中で助けてもいただきながら打ち倒すということをしました。その結果、その時の王であるサウルから認められて、私のところに来なさいと召し抱えられます。サウルの気持ちが乱れるとき、ダビデが盾ごとを引くと気持ちが和らいで、ああ、ダビデあなたがここにいてくれて本当に良かったと感謝をされながら歩んでいたんです。しかし、ダビデが戦いに出るようになると、あそこで勝利を収め、ここで勝利を収めて帰ってくる。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って人々が囃し立てる。王はそのことが気に入らず、やがてこのダビデが自分の王位を覆すのだと思うと、彼を殺してしまおうとした。自ら槍を投げつけ、彼の命を狙う。ダビデが逃げていけばそこに気が触れたように追い回して彼の命を狙う。そのネズミ一匹を捕まえるかのようにして、しかし多くの軍勢を引き連れて、このダビデの命を狙う様が随所に出てきます。ダビデはそこを逃げて、逃げて、逃げて、逃げて、そして逃げ延びていくんです。もちろん戦うこともできました。剣を構えてサウルの命を取ろうとすればできなかったことはない。そんな場所は二度もありました。しかし彼はそれをしなかった。神様に助けていただき、神様に信頼して、神様が生かしてくださって、後の王座についていったんです。その様子はまさに、私が苦しみの中を歩いても、神が私を生かしてくださったということであり、敵の怒りに向かって御手を伸ばし、右の手で私を救ってくださったということに他なりません。力ある者の手から、力ない者を救い出して、そして王座にまでなお導いてくださる方。この王たちが知っている王よりもさらに遥かに勝ったお方を指して、ここでは皆が称えられ、崇められ、このお方こそ私たちの神であると。告白されていくのです。さらに続くところには、主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださると言われています。私に関わるすべてのことを成し遂げてくださる。私の生涯は、この方の御手の技に満ちているということに他なりません。この世で、人より抜きん出て、位を与えられ、権力を持ち、人々を従え、国を治めた王たちが、神の御名を高らかに歌います。その力の偉大さを思い、彼らは褒め歌を歌います。その恵みと誠を思い、私たちのすべてを成し遂げてくださるという御業に、その道を称えて歌います。これが私たちの神です。私たちもまたこのお方にあって生かされています。私たちもまたこの一週間の歩みをこの方の手の中で導かれています。私たちもまたこの力の偉大さを知る者となられました。私たちもまた恵みと誠に預かって神様の御業をいただくことになっています。私たちもまた私のすべてのことをこの方が成し遂げてくださったと感謝を持って告白する者たちです。ですからどうぞ、 呼ばわってください。神を呼ばわってください。あなたがもし弱り疲れ果てているときに、神を呼ばわっていただきたいのです。答えて、強め、助けてくださるお方がいらっしゃるからです。あなたが敵の手に落ちて、悲しみ嘆いているとき、呼ばわっていただきたいのです。あなたを助け導く方がいらっしゃるからです。あなたが一人であると思うとき、呼ばわっていただきたい。あなたが傷ついているとき、呼ばわっていただきたい。あなたが愚かな過ちを犯したとき、呼ばわっていただきたい。あなたが自分の無力さを嘆くとき、呼ばわっていただきたい。あなたの大切な人が傷つき悩み、助けを必要としているとき、呼ばわっていただきたい。私たちが直面する現実の中で呼ばわっていただきたい。神はあなたの近くにおられ、そして一人一人に関わってくださる。顧みてくださる。その御業は恵みと誠に満ちている。神は私に関するすべてのことを成し遂げてくださった。私たちはそうやって感謝する日が来ます。私は人生に関してすべてのことを知っているわけではありません。私の人生この先何が起こるかすべてを知っているわけではありません。どんなことが起こるのか起こらないのか、良いことがあるのかないのか、悪いことがあるのかないのか、すべて私は知らない。しかし私が知っているのは、すべてのことを成し遂げてくださるという方が私の神であるということ。すべてのことを成し遂げてくださる神があなたの神であるということ。人生のすべては知らなくても、人生のすべてを成し遂げてくださる方を知っている。その中に力を得て、喜びを得て、私たちは歩ませていただきたいんです。神に呼ばわりながら、大いなる神を知りながら、感謝を持ってご一緒に歩んでいきましょう。すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちよ、我らの神を賛美せよ。救い、栄光、力は我らの神のもの。この神の手の中に、お一人お一人の歩みが、祝福に満ちたものでありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。